神様の賃益と油断して一緒に恵みを分かち合います。今日の本文には日々人々がダビデを助けるために彼のもとに来たと言うんです。これが神の賃益だったと言ってるんです。この集団ということは慰める集団、慰められる人であります。真理に従うこと、また兄弟愛を持って一緒にグループになったエクレシアでもあります。本当にダビデは困ったその時間を通ってました。サウルの嫉妬、サウルがダビデを殺そうとして国家全体の力を絞ってついてきました。しかし神様の力、神様の摂理はダビデの手にサウルを二度渡します。しかし油注がれたサウル王に対してダビデは何も手を出さなかったんです。しかしダビデは恐れが来ました。またついに私を殺してしまうと思って彼が外国に亡命するんです。これがペリシテ人のところです。そのところにもうダビデを助けるために神様に動かされた人々が来ました。これはもう想像できない人々です。サウルの同族ベニヤミンが来たと言ってるんですね。その人々の中には力がある人々だったと言うんです。勇士の中で勇士、また戦いの枷を知っている人々、ダビデに力になる人々が集まってきました。また家道族から離れた人々がね、アラノの要塞のダビデのところに集まってきたと言ってるし、またこの32節にはイッサカルの族ですね、イッサカルの族は突起を悟り、イスラエルが何をすべきかを知っている彼らの頭200人だと言ってるんです。頭200人が今の時がどんな時か、それを知っていました。ああ今ダビデがあんなに小さく見えるし弱く見えるし攻められるんですけど、神様の戦いを知っている人だ、それを知っていったんですね。それで神様によって彼らは集まってきました。この世の軍隊、陣営というものは何か自分に利益になるかどうか、それを考えているんです。自己中心です。それで自分の利益にならないし自分に損になるともう捨てるんです。これがこの世の陣営です、軍隊ですね。しかし神様の軍隊はそうじゃないんですよ。神様から呼ばれている軍隊でありますよ。主が我を呼ばれた、主が我を呼ばれた、そのような呼ばれた人々が集まるエクレシアですね。そのところには今何をすべきか、自分が何を捧げるべきか、何を犠牲するべきかということを突起を知っていたと言ってるんです。神様の突起、神様が今動いてる、ダビデのために動いてるということが分かったんですね。それで自分たちの全てを投げたんです。そこに捧げたんです。ダビデが一番危ない、一番弱い時、ダビデを助けるということはもうサウルから憎まれて殺されるような、そのような迫害の時代ですよ。にもかかわらずダビデの川に集まってきたんです。まあイエス様も群衆が集まったり、もう5つのパンと2匹の魚で群衆を食べさせたりする時には2万名ぐらいが集まって大歓声でした。しかしこのパンの意味が天から下ってきた自分自身のことを言われる、その時から生産式の意味、イエス・キリストがこの地上に来られて十字架にかかって死んで血が裂かれ 体が裂かれ血が流されるそのようなことを言われました。私を食べなさい、私の血を飲みなさいと。ああ、これはひどいことだとして群衆は離れました。それで70名の弟子たちも離れました。たった12名が残ってました。あなた方も離れるか。いや、ここに命の御言葉がある。それで彼らは離れ、イエス様から離れなかったんですね。これがイエス様の慰めでした。このようにイエス様が彼らに約束したのがヨハネの福音書6章37節ですね。父が私にお与えになるものはみんな私のところに来ます。そして私のところに来るもの私は決して捨てません。神様のところ、主が呼んでくださったこの旅での集団、絶対神様が捨てることはありません。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。主が呼んでくださったものは永遠に責任を取ってくださるということですね。私は今3人のことで非常に慰められました。アメリカからね、わざわざ主の御声を聞いてこの教会に行って父の祝福を受けなさいということでした。私を父だと呼んでるけど年はあんまり差がないんですけど、その神様がこのところに来て祝福を受けて、まだ会社を豊かに祝福するように言われました。まあこの時期は彼らにとってものすごく忙しい時期、波佐間さんは金融業をするし、もう一人の、ハンさんという方はお医者さんです。だからもう税務という報告も国にしなければならない時期らしいんですけど、神様が行けと言われてこちら来るようになったというんですね。それで、私の部屋でいろいろ慰める言葉がありました。私がたった夢を見て帰ったその夢をそのまま言ってるんですよ。ね、ネブガネネザルが見た夢をネブガネネザルを忘れたけど、ダニエルはそれを全部言ってるんですね。びっくりしました。その夢の話もまだ、もう一人の方も本当に霊の世界をよく見てる方でした。だってこの日本に行って中川に行きなさい、それでみんな誘ったみたいんですよ。それで3人が中川に行くために来られました。それで私は中川をうちのエリア牧師が入れてくださったまま運転していくんだけど、あら、これ22年前私が走ってたその場所、そこずっと行くんです。行って到着す近づいてみると、これ洗礼の場所だった。中川の私たち以前洗礼したその場所のところでした。そこに行くと神様が祝福すると言われてね、私たちがその洗礼場所に行きました。洗礼場所に行く前、ずっと車で聖霊の感動を受けながら泣くんですよ私が。ああ、私と主とは関係がこうだったんだ。毎年8月ぐらいに洗礼があったんですけどね、皆さん南区で一緒だった人々分かるんでしょ。毎年洗礼を受ける前に大雨です。それで到着したら晴れです。 これも一回も例外がないんですね。奇跡でした。なぜかというと遊園地だったからね、そこの子供たちを全部家に帰らせて、その後で私たちが洗礼を受けたその奇跡の場所、そこ22年ぶりに私が行ってました。この私の夢がよみがえります。ヤコブがヨセフを失ったと思いました。なぜかというと他の子供たちがヨセフの服を持ってきて、この動物の血をつけて引き裂いて持ってきたからです。ヤコブは、ああ私の夢は終わった、私が一番愛するヨセフが死んだと思ったのに、最高の出会いを、ヨセフが死んだんじゃなくて総理になって22年ぶり会いました。ね、よみがえる。イエス様が、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。神様が皆さんと私を呼んでから必ずよみがえらせます。失った夢がよみがえります。日本1000万儀礼がよみがえります。にという文字は証の文字ですよ。二人は証人の文字です。今日の本文も22節ですね。12の20222があるし、私はもう数字にあんまり関心がなかったけど、偶然22年ぶり中川に行って、もう主の愛が湧き上がって、私の名前がヤコブですよ、エシルンという。その夢がよみがえること、波佐間さんがそれを言ったんですね。それで、その中川で黙示録22章を読みました、ね、その川、命の川、御座から流れる命の川のことを一緒に分かち合いました。その両川には12種類の木が、実が結ぶ、皆さん命の川が、この中川の命の川がこの教会に流れてきます。私はこの3度飲んで帰りました。お腹大丈夫よ。主が飲めと言って飲みました。2番目はね、慰められる人が呼ばれるんですね。飢えが渇いてる人来なさい、喉が渇いてる者は来なさい、飢えてる人は来なさい、すべて疲れた者、重荷を負っている者来なさい。主がおいしい料理をして、主が作っておられるんですね。それで天使たちがそれを、料理を助けるんです。まあ純粋な料理です。これはね、第一コリント5章7節8節、新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。古いパン種は何か、この世の価値観ですよ。神様と関係がない価値観は古いパンダネです。あなた方はパンダネのないものだから。私たちの過ぎ越しの小一時、キリストがすでに葬られた。イエス様は私たちのために御言葉を成し遂げるために、純粋な御言葉ですね、それを成し遂げるために血を流された。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネのない、いらない純粋な真実なパンで祭りしようではありませんか。今日この聖餐式がそのような純粋なパン、イエス様の御言葉は純粋なパンです。皆さんがイエス様の御言葉、聖書を愛するように祝福します。私はイエス様を信じてから、この 聖書がね、ハチミツよりもっと美味しかったんです。ずっと離れなかった。ね、もう私を真似しないで、大学の講義のところにもずっと聖書ばっかり読んでました。軍隊に入っても聖書ずっと握ってました。しかし変な神学を勉強してからね、哲学が聖書を追い出しました。もちろん聖書は読んでたんですけど、最初のこの蜂蜜のように美味しいその味がなかったんです。しかし最近4章5章蒼天で読むそのことでね、それが取り戻されてる。皆さんも読みますか？小さな子供たちも全部読んでますよ。今それを皆さんの、ね、グループの中でうちの、ね、嫁さんがそれを講師ですからね、招いて聞いてくださいね。それで学んでください。それで皆さんも聖書を教える立場になってください。聖書は真理の御言葉です。この世はサタンが嘘つきの父がこの世を支配してるんです。空中の権威を持ってる者が、皆さんがちらちら聞いてる者たちですよ。ニューワールドワーだとかフリーメイソンとかイルミナイトとか、こういった話をするともう YouTube がパンになるって、パンになっても関係ない、ね、まあとにかくこういった者たちがピラミッド社会を作ろうとする。それが自分たち 1% だけが上に立ってみんな奴隷にしようとするんですね。これがバベル塔と同じですよ。最初反キリストの形のニムロテが作った社会です。神様がそれを壊したんですけど、まだ、ね、今 AI とかもうそういったものたちを通して宗教を統合する、カトリックを通してね、それで、このイエス・キリストによって救いが、ただ一人イエス様によって罪が許されるということを聞くと腹を立てるんですよ、彼らは。これはバベロン宗教です。みんな神々が同じだって。私たちはそれを認めない。なぜ？私たちの良心がそうですよ。皆さん、イエス様が流された血潮で皆さんの罪が許されました。それ否定できないよ。これは私尊者よりもっと強い尊者、その事実だから。だから結局彼らが私たちを迫害するんです。まだこの政治経済の部分には人々をマイナンバーというデジタルアイディを決めるんです。それで個人のプライバシーがなくなるんですね。献金をなくそうとするんです。それでデジタルお金、それを中央銀行、この全て支配する中央銀行がこれを支配するんです。それで彼らは世界的な封鎖666をやろうと事前働きをするんですね。それがまだ WHO が一つになって、皆さん3年間私たちを苦しんだんでしょ、その注射の問題です。それを受けてか受けてないかによって印をつけて銀行を出入りするかというか、それまでも決起するんです。もうよく聞いたでしょ、この電子パスポートとか、まあ、とにかくビッグブラザーが現れようとしている段階ですね。もう誰が見てもね、愚かな話、牛がおならするから二酸化炭素が増えるってまた車を中高に以上走らせない、だから中古墳都市があるんですよ。それは彼らの統制統制統制。じゃあそういったところで 私たちを絶望させようとするけど、私たちは絶望しません。私たちは最後までブツブツ交換するか、テキサスでは金本位のお金を作ろうとするし、まあ半淳先生の会社では金本位の過剰お金、そのものを作ろうとしてるんです。まあ、作ってるんですね。まだ一番彼らにとって困った国は日本です。日本はクレジットカードもない人が多い。この前イスラエルに行こうとした時、皆さんの中でクレジットカードがないのよ。まあ、いつも現金を好んでるんです。だから一番彼らにとって苦しんでる国が日本です。私が萩に行った時にね、カード使おうとしたらノーで現金くれ。ああ、褒めました。最高。じゃあとにかく私たちがこの地上でどうして生まれたんでしょうか。イエス様を信じて、聖書を信じて、真理を知りました。真理を知り、真理があなたを自由にします。自由が与える。私たちは自由な存在ですよ。こう統制したり圧迫することもう耐えられない。それで愛ですね。私たちが愛し合う、助け合う。今このような私たちのこの動きに対してよく知らない人々は、後でもう 死に死がつけるんですよ。まだ、ね、貧しい人々はものすごく貧しくなるし、富む人たちはいっぱい富むんです。 1% は富むんです。そのような社会に行くその時、私たち教会が彼らを助けるんです。どのように助けるか、ね、聖霊様によって助けるのであります。ね、3節見てください。3番目、聖霊様の実ですよ。ルカ4章18、19を見てください。私の上に主の御霊がおられる。ハレルヤ。イエス様も主の御霊によってこの働きをされました。主が貧しい人々に福音を伝える。霊的貧しい人、肉的貧しい人に福音が広がるんです。聖霊様はそのように私たちを準備するんです。ヨセフを準備しました。ヨセフはエジプトでそれを準備したんですね。7年間の準備、7年飢饉が来た時に、それをみんなにこう施しました。まだ油を注がれたのだから、主が私を使わされた。囚われ人には赦免。囚われたということは捕虜になった、圧迫され、支配される。その人々に、私たちは奴隷じゃない、自由な人々であることを伝える。通わしてあげる、癒してあげる。今麻薬中毒、賭博中毒、ゲーム中毒、いろんな中毒がある。アメリカではね、麻薬のゾンビたちがいっぱい増えました。そういったところを聖霊様が助けてくださいます。まだ私たちに囚われた人、斜面、盲人には目が見えるように、盲人には目が見える、霊の目が見える。エリシャがアラムの軍隊の作戦会議、王と一緒に作戦会議をすること全部分かってる。だから途端町に行ったエリシャを捕まうためにたくさんの軍隊を送るんですね。それを軍隊がもう途端町を取り囲んでる、もう数えきれない軍隊が。しかしエリシャは平気です。しかしエリシャのしもべ、その人はもう慌てて、大変です大変ですと言ってる。 엘리샤가 가레노메오 안슈스르토 가레노메가 미에르연이었다. 소리대 덴시가 미했단 데스. 뭐 히토리노네 리지데아루 환 환산 환산은 와타시노 헤야니 하이테 와타시노 헤야데 데카이 미츠카이가 이라샤르 ということ ですね. その 부가たちが この 교회에 스미즈미어 하다라이테르 ということ. 와타시노 메뉴와 미에나이. その方の目には見える。皆さんと私の目も見えるように祝福します。本当に見えたら楽ですね。ハレルヤ。私の目はね、いつも主を仰ぎ見てます。死聖所の主を見てます。まあ、このように皆さんの目が見えるように祝福します。 虐げられてる人々、治癒にする。虐げられてる、悪霊に支配されてることですね。イエス・キリストの御名によって解放される。それで私たちがこのような命の水を、最初は命の水が井戸のようにこう湧くんですけど、それがどんどんどんどん集まって川になる。 まあ私たちは中川の源流のところに行ってったんですけど、それが大きい流れになってこの福岡の川になるんですね。まあヨハネの福音書4章には泉が書いてる、聖霊の泉、それで7章には川が書いてる。そのようにこの川が流れるところに全てが生きる。エゼキエル47章9節、 この川が流れていくところにはどこででもそこに群がるあらゆる生物が生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとその水が良くなるからである。この川がいるところでは全てのものが生きる。日本、韓国、中国一つになるために、 このハン理事はシルクロードの始まりの西安のところに中国の正月に行くように主から命令された。本当に主の命令を聞いて聞くことも大切、従順することも大切。私たちの教会は日本、韓国、中国が一つになってシルクロードを通してベクトエルサレムします。祈りましょう。